この新世界204番、我が共にいますは、賛美歌でもありますが、同じ曲ですが、歌詞の方はこちらの方がより優れているということで、こちらの方を選んでいます。この歌詞、イエス様の、というと、愛のお方、まず贖い主、十字架ということを誰でも思い起こすと思いますが、またイエス様は万物の創造主でもある。これはヨハネ福音書なり、ヘブル書なり、コロサイ書にも書いてある通りです。ですから、そして万物を支え、支持していると。だから、この世にある様々な美しい花々、美しい光景、それも全部イエス様が持っている。だからここでイエス様の麗しさ、美しさも谷間の色か、明けの目よりか、そんなものに、そういう美しいものも比べることはできないけれど、その明けの明星も、非常に光、強い光。で、今、夕方には東の空、ちょっと夕方過ぎると南の空の高いところに、これも誰もが見間違うことのない強い光で火星が輝いています。で、西の方にも木星と土星が沈みそうになっていますが、悩めるとき、この賛美歌聖歌では、苦しみのときっていうのを、メロディって愛ぬくいものだから悩めるということになっていますが、で、君イエス様は明けの明星、谷間にどんなものに比べる、非常にこの世で美しいものも、これに比べようがないと。で、その後も、私たちは、様々な、敵に対する力、内なる霊的な誘惑もあれば、そこの、今にある敵対する力が攻めをしてくる。今の支援にもあった通りです。そのただ中で私たちが、さっきの支援にもあったり、呼ぶ気にもあるように、あくまで信じ続けて、神の愛と善能を信じ続けていくならば、必ず見捨てることはないと。火の柿を持って囲んで敵対する悪の力を焼き滅ぼすのだというわけですね。命のパンを持って食べ物のないようなところでも進んでいくと。で、最終的に完全なものに復活をして世の終わりには完全な形でお出会いすることができるという大いなる希望。これも苦難の中での必ずなされる救いの希望を歌っているということが言えると思います。はい。
Thank you.
が歌詞がいいからこちら日本だから新生歌で、歌ってみたいと思います、ね、で、じゃあ私の方で歌うことにします。
はい、お願いします。2
番まで本来で歌詞が違いますので、
はい、お願いいたします。
歌詞を味わいながら、我が友にます、あがない主、イエス君の麗しさは、谷間のゆりか、明けの星か、比べうるものはあらじ。悩める時の近き助け、悲しき日の慰め。君は明けの星、谷間の百合、比べるものはあらじ。君は我が罪、洗い清め、いざないにも打ち勝たせ。高くそびゆる砦のごと、道からもて守りたも。あたは攻め寄せ、弱すつれど、いいかでおじまどべき。君は明けの星、谷間の百合、比べうるものはあらじ。固き心もてすがり浮かば、必ず捨てたまわず。火の柿をもて我を囲み、まなもてやしないたまわん。さかえのきみにみそらたかく、まみゆるひなつかしや。きみはあけのほし、たにまのゆり、くらべうるものはあらじ。
はい、ありがとうございました。それでは、めぐみの時、かもの時に移りたいと思います。もし、まとまりが、まとまらなかった方は、短く祈っていただいたり、賛美歌の、一番だけを、賛美するとかの、形にしていただいても結構ですので、恵みを分かち合いたいと思います。それでは林さん、順番にお名前をお願いいたします。
熊井勇さん、千鶴代さん、
次の方へ、すみません、お願いします。
須藤春代さん、勝重さん、
春代です。今日のところでは、本当に、苦しみや悲しみが、長く続いて、本当に、叫ぶこと、だけしかできなくても、叫ぶ相手が私たちには与えられていることを、本当に、恵みだと思いました。本当に、これから、どういうことが起こるかもしれないけど、本当に、創造主であられる神様のことを意識がある間は、本当に、苦しくいいことがあっても、叫び続けたいと思います。本当に希望が与えられている、救いが与えられているっていうのは、本当に、 確信しています。
僕は、今日の、講話の中で一番、印象に残ったのは、本当に、先生も言われましたけど、先人たち、また、預言者と呼ばれる方は、本当に自分自身の最も良いもので、本当にこう、なんて言うんですか、私たちの一人一人の罪を問うことなく、本当に一番良いものを与えようとしてくださったっていうことを、本当にこう、まあ、先生に、聖書を与えられて、僕もずっと思ってきたことなんですけれども、本当に何が良いかっていうのは、本当に最初のうちは分からなかったんですけれども、本当に神様っていうのは、本当に待って耐えてもくださるし、最終的にも本当にこう、ご自身が血を流して、本当に、私たちの罪のために、本当に苦しみを一人で担われて、になってくださったっていう、本当にこう、思いもよらなかったような、本当に神様の愛っていうのが、本当にこう、高いところ、深いところ、広いところっていうのが本当にわからなかったんですけれども、一つ一つの言葉によって、本当にこう、今、共に歩んでくださる、本当に苦しんで、自分が何もわからない時にこそ、本当に神様が、お一人で、本当に、背負って運んでくださるっていうこと、本当に、そういう、なんていうんですか、愛とか、慈しみとかっていう、そういうものと別個の本当にこう、先生に教えていただきましたけど、神様のアガペというのは、本当にこう、人の思いを超えて、本当に、時を超えてあるんだなということを、特に思いました。で、先人が特に、その、神様が共にいるっていうことを、本当にこう、初めから、そういう預言者の人たちとか、本当にこう、何も知らぬ人が神様と共に歩んだっていうのが本当に、今日は感動でした。ありがとうございました。
シャキさん。
はい。今日のお話で、いつまでっていうところが、何回もありますということをお聞きしたんですけれども、私たち、この個人であっても、いろいろと自分には理解できない苦しみとか、外からの抑圧っていうんですか、それとか、そんなものとか、理解してもらえない、っていうことも、一つあると思います。そういうことがあって、どうして神様はこのようにされるのかっていうことが、わからないまま、ずっと、長い間、時が経つ時があると思いますけれども、この、十三章の最後の節のところにありますけれども、最終的に、救ってくださったと、主に向かって歌います。主は私に報いてくださったっていうふうにありますけれども、私はちょっと、その通りにはちょっと受け取れないような気もするんですけれども、神様がどうしてそういうことを、なされるかっていうことが、わかる時が来ると信じて進みたいと思いました。
高橋るつ子さん。
はい、私もこの長きトンネルっていうのがモーセの頃からもあって、 モーセの時の絶体絶命っていうところ、また、西村さんの夜間の定時制での、その、おぞましいことが続いたこと、そして、戦争の時も、いつまでこんなことが続くのかと思った方々、たくさんいました。また、イエス様も、神よと叫ばれましたし、ヨブも神へ向かって叫んでいたっていうところ、また、ドイツへの主記のお話、いろいろなところをずっとお話も聞いていて、本当に必ず辛いこと、本当に大変な時っていうのは、この人生では私たちも遭遇するかもしれないけれども、長きトンネルを越えることができる、その光が来ることがあることを信じていきたいと思いました。また、現代の多くの人々は、その叫ぶ相手を持っていないっていう、その話も心に残りました。その方々、また私たちも信仰を守られて、これからも導いていっていただきたいと思いました。ありがとうございました。
田島さん。
すいません。次の方お願いします。
はい。津島さん。
次の方お願いします。
戸川さん。
いつまでですか？いつまでこんな苦しみが続くんですか？いつというふうな問い、本当に暗闇の中に落とし込まれたとき、たとえ神様をそのとき信じなくっても、叫び求めたときに、神様はいてくださった。神様は知らなかったけども、神様助けてください。何とかしてください。どっちを向いても、暗闇だったけども、神様助けてくださいって、本当に信仰持てなかったけども、そう叫んだ時には、神様は助けてくださった。でも、私がその時願ったようなことではないけども、神様はちゃんと私、助けてくださったってことが、本当に暗闇の中へトンネルが立って、たとえその人が信仰を持ってなくても、そのことを通して神様は働かれて、この人が思うようになくても、ちゃんと神様はその人に良いように、最も良いように働いてくださるんだってことがここに残りました。ありがとうございました。
古川さん。はい。
今日もありがとうございました。皆さんがおっしゃっておりますが、いつまでいつまでいつまで、そして最後に、主は私に報いてくださったって、書いてあります。しかし、今日も短い詩ですけども、このいつまでの長い、それがどんなに長い、辛い、苦しい時だったのか、想像ができない、あれでしたけども、先生のお話で、高橋律子さんもおっしゃっておりましたが、旧約聖書の中から、いろいろな箇所を、お話しくださったり、また、ゲッセマネの、祈りをされたイエス様の、エリエリの、叫びの、声、神様に、最後まで、信頼して、全能の神様に、絶愛の神様に、委ね切って、行かれた。その果てに、この、報いられたという、詩人の、それと、重なって、本当に、小さい自分なんかも、それにあやかりたいと思うことでした。毎日、聖書の通読をしておりますけれども、今、エレミアの40章なんですが、 まあ、エルミアにしても、あの、先生のお話になった、あの、モーセだとか、あるいは、あの、ヨセフだとかにしても、あの、本当に、長い長い、長い長い、神様との、うん、対話、信頼、叫び、それがあって、報われるんだということを、もっともっと聖書を読みたい、そのように思いました。ありがとうございました。
ま、松内さん。
はい。吉村先生や病気の方々の、いつ報われるかもわからない、その苦しみというのを、それに対して、まあ、私の苦しみなどは大したことはないんですけれども、それでも神様の慈しみや愛というのが、わからなくなることもあるんですが、そういう時にも、慈しみを与えていただき、神様が一人子であるイエス様をこの世に使わせていただいて、イエス様が同じ思いだったと思うんですが、人間の罪を許していただいて、滅びから救うためにこの世に来てくださり、最後まで父なる神様に従順であって、自分を低くされて、十字架にかかっていただいて、私たちの罪を許していただいて、と、天に昇られて聖霊様を使わせていただいて、聖霊様も私たちを無私の愛で支えてくださっている、そういうのをまた教えていただき、また力を与えて信じていける、信じて、いける力をまた与えられて、感謝をしております。また、罪が許され永遠の命がいただけるという希望もいただいて、イエス様が天に住みかを用意していただける、そういう光栄なところにも届くように、神様の愛、アガペーとおっしゃっていただきましたけども、その愛を私たちも少しでもできるように、神様がまた手入れをしていただく、鍛錬していただいているのではないかと思います。少しでもその期待に、期待、ごめんなさい。それでも、その、慈しみに、愛に、哀れみに報えるように頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。
吉村恵美子さん。
今日はパスをします。
米田武子さん。
はい、米田です。今日の詩編13編は、とてもさっと読んだだけではわからないことが、これほどたくさん入っているのかと学びました。なぜなぜと言いながら、神を信じる人たちは、神の救いを信じて待ち望んでいた。神は御救いの御業を果たされる方よ、と。心からの叫び、祈りには応えてくださる。どうしようもない苦しみの時には、神様に向かって叫んでもよいと、今日、おっしゃってくださいました。苦しみの解放を感じます。今日の賛美歌の我が友にいますは、3番の、畑心もて、すがりゆかば、必ず見捨てたまわず。ありがとうございました。感謝いたします。以上です。
土屋さんが書いてくださってますが、 先に賛美お願いできますか、須藤さん。後でお読みします。
わかりました。
以上です。
はい。それでは、3曲目の賛美は、安かれという賛美で、新聖歌の303番になります。安かれという賛美です。新聖歌303番です。
土屋さんの書き込みを読みます。緩和を読みます。信仰のない人は無限に続く苦しみの中、叫ぶ相手もなく絶望に沈んでいく。信仰のある者は長く続く苦しみにあっても叫ぶ相手がいる。叫ぶ中で神様は必ず助けてくださると信じて約束を持つ。待つことができるとのことです。サトシさんかめぐみさんかはお名前がないのでちょっとわかりません。以上です。
ありがとうございました。それでは締めくくりのお祈りを関さんと古川さんにお願いしたいと思います。後に、吉村先生に祝祷をお願いいたします。
お祈りさせていただきます。天地万物をお作りになり、今の私たちを支えてくださっています。父なるお父様、こうして各地の兄弟姉妹たちと共にスカイプを通して、あなたの御心、詩編を通して、あなたの語りかけをお聞きし、心に収めることができることを感謝します。私たち人生の中にはいろいろなことが起こります。自分たちの力では どうしていいか分からないこと、また出口のないトンネルの中に入ってしまったという思いを持つことがありますけれども、どうかあなたに身を委ねて、あなたの御救いに預かれるということを信じて前進することができますように、私たちお一人一人のあなたのイエス様の腕の中にいて、御救いの中におって完成された姿を見ながら歩むことができますように、お一人一人をお守り導いてください。病の中にある方々、また誰にも言えないくて言えなくて出口のない悩みの中にある方々に、あなたが届いてくださって光を与えてくださいますようにお祈りします。このような会を続けてくださっておられる兄弟姉妹たちの上に、あなたが力をまた注いでくださいまして、継続して分け与えてくださいますように、あなたに切にお願い申し上げます。小さなお祈りを私たちの救い主イエス様、主キリストイエス様の名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
続いてお祈りいたします。今日も神様ありがとうございました。あなたに選ばれ、今日も恵みの座に、集わせていただきました。本当に感謝いたします。命の水、命の、パンをいただくことができました。詩編で、詩編の学びを、いたしました。本当に、何千年も前に書かれたものと思われない、私たちが真に、あるべき、神様への信頼の祈りの姿だと思わされます。神様どうぞ、この信仰を、全てのものが、持つことができるようにこれからもどうぞ導いてください。今の関さんの祈りもありましたように、どんなにたくさんの人たちが、世界中に、そして身近にも、 悩み苦しみ、叫びをしているかと思います。どうかそのことが、少しでも、想像でき共鳴でき祈ることができるものにどうぞ変えてください。そのためにどうぞ聖書をもっともっと、親しみ、主イエスキリストに固く結びついていくことができるように一人一人を、変えてください。激しい、厳しい、戦いの中でいつも吉村先生はこのように、深い解き明かしをしてくださいます。どうぞ、祝福をお願いいたします。また奥様や、協力なさる、方々、徳島の集会の方々を特にあなたが、お恵みくださいますようにお願いいたします。来週もまた、ミッコルでしたら、参加することができ、共に祈りを持って一週間を過ごすことができますようにどうか導いてください。新型コロナが本当に、いつまで、続くのかどのように収束するのか、全くわからない状況でございますが神様がきっと雪に導いてくださることを信じて祈っていくことができますようにどうぞ私たち一人一人を導いてください。励ましてください。小さな祈りを救いにしイエス・キリストの皆によってお祈りをいたします。アーメン。
祈ります。主イエス・キリストの恵み父なる神の愛そして聖霊による交わりが参加者一同と共にありますように。アーメン。
アーメン。ありがとうございました。これで、2020年11月、24日火曜日徳島聖書キリスト集会の、夕拝を閉じたいと思います。一週間も皆様守られてありますようにありがとうございました。